こんにちは。占いジプシーカウンセラーの水月愛と申します。私はですね、自分がもともと占いジプシーを経験していまして、で今は克服しているんですけれども、その経験を通して学んだことをもとに、占いジプシーで今占いをやめたいけどやめられなくて困っている方へ役立つような情報を発信していったり、占いジプシーの方専門のカウンセリングを行っていたりします。で今日はですね、初めての放送ということで、私自身がどうやって占い依存になっていったか、またそれからどうやって克服していったかというようなお話をしてみたいと思っています。よろしくお願いします。この放送を聞いてくださっている方は、同じように占いジプシーの方がいらっしゃいますでしょうし、体験談を知りたいですとか、私も克服できるかなとか、私よりもっとひどい状態の人っているのかなとか思っていたりすると思うんですけれども、大丈夫です私もやめられたので、きっとあなたもやめられると思いますよ。なんかちょっと偉そうになってしまいましたけれども、なんかこのね、本当に占いジプシー辛いと思うんですけれども、きっとやめられる日が来ると思いますので、頑張っていきましょう。ということで、早速ですが私の体験をお話ししたいと思います。で私もともと全然占いを信じているたちではなかったんですね。で本当に占いジプシーになる数日前までは本当に占いとは縁遠い生活をしていまして、科学で証明できないことはあんまり信じないというような感じですね。ちょっと理系出身なもので、なんかちょっと科学と占いって相反するものがあって、すごくそれがなんでそんなことをみんな信じているのかなって、ちょっとバカにしていた部分もあるかもしれないんですけれども、それがですねかなりハマってしまいましたね、結果的には。でなんでハマったのかっていうのを考えてみたんですけれども、やっぱり心身ともにすごく病んでいた時期に、ちょっとハマってしまいましたね。でどんな状態だったかって言いますと、まずコロナ禍でですね、妊娠が発覚しましたと。でおめでたいけれども、そんな中、仕事はやっていたので、その都心のですね電車に、乗って往復2時間半ぐらい、電車に乗って通勤しなければいけないんですね、毎日で。そんな、体力的にもそうですし、コロナに感染するかもというその不安が大きくてですね。でまた同時にそのやっていたお仕事も、自分が任されていたプロジェクトがちょっと頓挫してしまいまして、でそれでちょっと上司にきつく当たられたっていうこともありまして、かなり落ち込んでいました。でまた家に帰ってからは、ちょっと家事育児といいますか、上の子の保育園のお迎えに行って、その買い物などをして、ご飯を作って、で急いで食べさせて明日の準備というような、ちょっと忙しかったですよね。でそういうふうにしていくとですね、ある日謎の発熱が起こって、でそれから1ヶ月ぐらい38度ぐらいの熱がずっと毎日出るようになったんですね。でそんな中、頭痛も起こってきて、で夜中に眠れないという、不眠も起こってきて、でそういう状態が本当に、2週間3週間1ヶ月というふうに続くようになりました。で最初はコロナに感染したんじゃないかと思って、通っていた産婦人科ですとか内科の先生ですとか、いろんなところに、足を運んだんです。で、PCR 検査もしました。なんですけれども、コロナではなさそうだということになりました。で、最終的に心療内科さんの方で、適応障害という診断名をもらって、しまうんですけれども、ちょっとそんな感じでプライベートと仕事のストレスが、重なって ですね、ちょっと適応障害になってしまったというようなことがありました。で、まあ、そういう日々を過ごす中でですね、ある日会社に通勤している電車の中でですね、 YouTube を開いてみたら占いの動画がちょっと目に留まったんですね。で、その動画を、何気なく開いてみたら、すごく私の状況をぴったりと言い合ってるような動画だったもので、それをなんか食い入るようにね、見てしまったんですね。うん。で、その動画はあまりにも私のことを、その時期などもすごく、9月から仕事でうまくいかないことがあって、でそこからは何ヶ月かすごく身体的にも辛い状況になるでしょうと。でさらにこれから年末にかけてさらに悪くなるという話をされて、ですが次の年には、これから良くなりますよみたいな感じのメッセージで締められていたんですね。でその動画はタロットで私のことを見ていたんですけれども、何個か遡っていくと、その占星術で、まあ、私双子座なんですけれども、双子座のところを見ると同じようなことをおっしゃっていたと。え、占いって何、すごいねって思ったんですよね。そのびっくりしました。自分の置かれている状況がすごく詳細に言い当てられたような気がして、まあ、今考えると、まあちょっとそのドンピシャ私のことを言っていたというよりは、まあ当てはまっていたっていうような感じかなとは思うんですけれども、結構占いってバカにできないんだなというふうに思って、でまた未来は明るいでしょうというようなメッセージで締められていたので、すごく未来のことが気になってですね、来年のことを占った動画をすごくそれから見るようになりました。で、その占い師の方の動画は全部見ましたし、他の占い師の方の動画ももう漁っていくようにですね、まあ大体15人から20人ぐらいの方のチャンネルを全部見終えてしまうぐらい、かなり一日中動画を見るような生活になっていきましたね。で、まあ、ある時無料 の, その YouTube 動画だけではちょっと満足いかないというか、個人のものじゃないじゃないですか、個人鑑定してほしくなってですね、まあ、ココナラさんとか、まあ、そういう大手 の, サイトとか、あと占いの専門のサイトなども使って、個人鑑定をしてもらうようになります。でメールとか電話占いを、するようになりました。で、まあ、その家族と一緒に暮らしているので、まあ、私のちょっとカード履歴などもちょっとバレてしまうので、あんまりそのお金を使うのはよろしくないということで、でもちょっと占いはしたい、やめられない状態だったのでですね、自分でタロットを買って、で自分で占いをしようというふうに思ったんです。で、まあ、タロットも5000円ぐらいのものと、あとその鑑定書っていうか、解説書も、まあ、4、5冊買って、まあ、大体そうですね、1冊すごい高い 2、3万のものを買ったんですけれども、まあ、大体全部で5万ぐらい使って、自分で占える状況を作りました。でもですね、やっぱり、それから毎日1日本当に占い放題なのでなんか3回ぐらいタロットを引いていたんですけれども、自分で占うことってちょっと、まあ、これ正解なのかなみたいなちょっと自信がないことがあるじゃないですか。そうするとやっぱりまたここならさんとかで活躍されている占い師さんに、自分で占った時にこう出たんですけれども、これってこういう意味ですかみたいな感じで答え合わせをするっていうようなことも行ったりしてて、もう本当に一日中占いのことで頭の中が占められている状態ですね。うん、本当に毎日毎日占いのことを朝から晩まで考えていました。まあ、純粋に楽しかったですし、 まあ、最初はですね楽しかったんですけれども、まあ、だんだんその自分だけの占いじゃなくてですね、子供とか主人とか、あとは他の家族ですとか周りの人間、第三者のことを占うようになったんですね。で、第三者の、まあ、行動がその自分がやった占いの結果にそぐわなかったら、ちょっとそわそわしたりですね、あの占いではこうやった方がいいって出てるのにどうしてそういう風にしてくれないんだろうとか、そういう思考にまでなっていってですね、ちょっと、ね、他人を占いに従わせようというようなところが出てきました。で、一番ちょっとびっくりしたのがですね、あの子供がピアノを習っていたんですけれども、もうある時から全然あのやる気がなくなって、行きたくない行きたくないっていうやり取りを毎回するようになっていたんですね。で、そのピアノに行く前にすごい泣くものですから、もうかわいそうになって、まあ、この子にはピアノ合ってないのかなと思って、あのカードに聞いてみたところ、すごく才能があるから続けるべきじゃないかっていうようなあのメッセージが出たと自分では思ったんですね。あ、やっぱりこの子はすごく才能があるからこのままピアノを続けていた方がいいというふうに思い、それからはもうあの嫌がるその子の手を取ってですね、あの無理やりピアノに行かせるようなことをやっていました。でもすごく泣くわけですよね。もう無理やりですから本当に嫌そうにですね泣くんですよね。で、それを見ている時に私はなんでこんな占いを信じてこの子の幸せのことを考えてあげられないんだろうって、この子の気持ちのことを全然考えてあげられないじゃないかっていうような感じで、まあ、ちょっと自分は一体何をやってるんだろうっていう感じでその落ち込んだわけです。その時あの本当にカウンセラーとしての勉強もあのしていましたし、あのカウンセラーだったんですけれども、なのでなんでこんな私は人の気持ちをおもんぱかるべきそのカウンセラーなのに、どうしてそんなね占いというような深く、前まではその不確実だと思っていたその占いに頼って何でも決めてもらおうとしているのだろうっていうふうにちょっと罪悪感というか落ち込んだんですけれども、まあ、それはそれとして、あの辞めるっていうところまではその出来事では至りませんでした。びっくりしますよね。あの親としてもカウンセラーとしてもちょっと失格じゃないかなって、その時はすごく落ち込んだんですけれども、まあ、でもちょっと不安になって毎日毎日いろんなことを占ってしまう、その生活は、ね、やめられませんでした。じゃあ何がその私を、そんな状態の私を克服まで、連れて行ってくれたのかっていうことなんですけれども、まずは会社を辞めました。辞めましたというかちょっと正確には休職したんですけれども、先ほど申し上げましたように、あの適応障害っていうちょっと精神疾患の病名をいただいたんですね。診断されたので、まあちょっと会社は休んだ方がいいだろうっていうことになりまして、会社を休みました。そうすると、まあ、適応障害っていうのは環境に適応できない、適応するときに頑張りすぎてしまってストレスがかかりすぎてしまうというような病気なので、その環境を変えてあげたんですね。で、その環境を変えるとですね、みるみる、まあ、病気自体は良くなって、熱も下がって、あのよく眠れるようになり、頭痛もだんだんと収まっていきました。で、これはすごく克服に役立ったなというふうに思っています。やっぱりあの心身が健康であるっていうことがあのまず第一じゃないかなっていうふうに思いますね。で、まあ、私の場合は会社をその休んだことでそれが解放に向かったんですけれども、まあ、ちょっと占いジプシーの方でもしちょっと心身が、 健康じゃないなというふうに思っていらっしゃる方がいたら、何か環境を変えてみるっていうのもすごくおすすめですね。うん、で、もう一つはですね、心理学の知識ですね。カウンセラーとしての勉強は、やっておりましたので、まあ、時間が、まあ、会社を辞めて時間ができたということもありますし、自分に向き合おうとする時間の余裕、まあ、心の余裕もですけれどもが生まれたんですね。でそこで日記を使ってセルフカウンセリングみたいなことを、していきました。で具体的には毎日毎日、1日、まあ、でも10分から20分ぐらいですね、ノートに自分の思ったこと感じたことを書いていって、でそこで感情を表す言葉、辛いとか苦しいとか、あと嬉しいとか楽しいとかもそうなんですけれども、その感情を表すワードが出てきた時に、これはどうしてそういうふうに感じたんだろうかっていうことを丁寧に自分で自分に問いかけていくことですね。でこれで自分がどうしたいかっていうのが大体分かるようになってきまして、で、そういうふうな自分との対話をですね、大切にしていくことがかなり、役立ちました。で、あと3つ目はですね、自分を否定しないことですね。自分を否定しないというのは、まあ、占いを否定しないっていうことにもつながるんですけれども、その占いに依存しちゃっている自分を責めないっていうことですね。多分占いをやめたくてもやめられない方っていうのは、何かその占いをするべき理由があるんです。で体とか頭はそれが分かってて、なので占いをしてしまうんですね。で生活にその悪影響が出てくる部分もあるんですけれども、そのことであなたの心は守られているっていう状況も占いによって一部作られているんですね。なので、そんな自分のことを、まあ、愛おしく思ってあげるというかですね、まあ、占いを好きなこと、やめられないことは全然恥ずべきことじゃないし、自分の体にとってはとてもある意味いいことだったりもするんですね。でそういう観点をちゃんと持ってあげて、自分のことを責めないと、占いなんてやっている自分なんてダメだみたいな、そういう考えに陥ってしまうかと思うんですけれども、ここはすごく大切な部分で、そんな自分を責めないですね、受け入れてあげる。何か傷ついていることがあるからこそ占いはそれを助けてくれたんだっていうふうに、思うことがすごく重要じゃないかなというふうに感じています。で、その3つですね、会社を辞めて時間と心の余裕ができた。で2つ目はセルフカウンセリングで日記を書くようにして自分との対話を増やした。で、3番目は自分を否定しないことで、これを徹底してやっていくことで私の場合は依存から立ち直れたと思います。まあ、やめようと思いすぎてもいけないというのがありまして、これは自己否定につながってくるので、まあ、占いは、まあ、今もですね、まあ、実を言うと占いは毎日タロットカードを引いているんですけれども、それは自分の心の中を知るために引いているっていうようなやり方で引いていまして、決してその以前使っていたような他人の心の中を覗くとか、こうしなければいけないというような感じで、占っているわけではないんですね。タロットカードを1枚引いて、その絵柄を見て、その絵柄が表す世界観を自分の中で、まあ、楽しむような感じですね。まあちょっとそのタロットカードを使った内省っていうものも今後ご紹介していきたいと思います。すごく癒されますよ、タロットカードには。おすすめです。ちょっと脱線してしまったんですけれども、で、占いジプシーに の克服に役立ったことは先ほど言った3点だと。で今からは占いジプシーを克服してどんな風に生活が変わっていくかっていうことを話したいと思うんですけれども、まず頭の中が占いだらけだったんですけれども、克服したことでやっぱりちょっと生産的な時間の使い方ができるようになりましたね。ちょっとちっちゃいことにはなるんですけれども、趣味で楽器を弾いていたのを復活させてみたりとか、あとは本を図書館に行ってじっくり選んだり、でそれをカフェで読んだりですね、あとはアロマテラピーなんかをアロマオイルを部屋で炊いたりとか、そういう心の余裕も生まれてきて、ちょっと自分が何が好きだったのかっていうのをちゃんと思い出せる時間っていうのが増えました。そうですね。で、自分がどうしたいかっていうのがすごくよくわかるようになりました。占いジプシー状態だった時は、受け身的に毎日を生きていった気がするんですね。占いの結果に従わなければいけないし、そこには自分の考えなんてあんまり差し挟まないようにしていたんですね。絶対的なその占いの結果がその絶対的な答えであって、私にはそんなすごい答えにはたどり着けそうもないみたいな形で、自分の考えをなんていうか押し殺してしまっていたなと思うんですけれども、そういうことだけじゃその人生がつまらないなっていうのがだんだん分かってきてですね、やっぱり自分のしたいことっていうのを納得を持って行えるようになって、それがすごく幸福感につながりました。そうですね、で、占いをするにはするんですけれども、以前とは違って、その自分が何かを成し遂げたいという目的のためにその占いを使うようになったという、言い方が正しいかなと思うんですけれど もう占いの結果に翻弄されている状態ではなくて、その占いの結果を参考にしてその自分の目的を達成しようというような、そういう前向きな考え方に変わってきました。で、以上がその今日のお話なんですけれども、カウンセラーもそういうなんていうかですね、占いジプシーとかその何かに依存したりとかってするんですよねやっぱりカウンセラーでも時間がないとか心の余裕がないってなると、何かに依存せずにはいられないっていうような状況も起こり得ますっていうのは、その自分自身もかなり驚きましたし、心理学の勉強しているのにもかかわらずそういう状態になってしまうっていうのは、びっくりしましたけど、精神科医の方でもその何かに依存したりですとか、カウンセラーだって、心の病気になったりですとか、そういうことって普通にありますのでね、依存っていうのは本当に誰にでも、起こるものというか、人は何かに絶対に依存しているものとも言えるんですね。で、そういうことが分かったことだけでもすごく勉強になりました。そうですね、私はこういったなんかちょっとある意味貴重な体験を通してですね、やっぱり自分で何でも決めていくっていうことが幸福感につながるテーマじゃないかなというふうに思いましたので、今占いジプシーさん専門ではあるんですけれども、カウンセラーとしてのその方針をですね、自分で決定するためのカウンセリングっていうふうに、タイトル付けすることにいたしました。じゃあ最後にちょっとまとめますけれども、私が占いジプシーになった原因は、心身の病気というのが大きいですね。心身の病気で、そんな時にパッと目に入った YouTube の動画ですねで占い依存状態だった時の私っていうのが、動画を一日中見るような状態で、 占いに一日中心が占められている状態ですね。で、金銭感覚がちょっとバグっている。で、第三者のことを占っちゃう、占ってそれに従わなかったらそわそわする。だから常に不安な状態でしたね。で、占いジプシーの克服に役立ったこととしては、3つ、セルフカウンセリングと自己否定をしないことと、あとは、心と体の休息ですね。で、占いジプシーを克服して変わったこととしては、自分がどうありたいかっていうのが分かるようになったですね。で、その目的の達成のために占いを使えるようになったということですね。もしこういうふうに克服したいという方がいらっしゃいましたら、何かアドバイスできることがあるかなと思いますので、遠慮なくメールでも何でもコンタクトしていただければと思います。 YouTube、Twitter、ブログなどもやっておりますのでね、そこからアクセスしていただいてもいいかと思います。では以上になります。ありがとうございました。かなり長い放送ですがここまで聞いてくださった方いるのかなでもちょっと頑張って撮ったので上げてみたいと思います。ありがとうございました。